まず親鸞聖人の五和讃、浄土和讃の一つを拝読したいと思いますので、合唱をお願いします。世の心のうるときよ、いしじと名付けたり、いしじは不浄なり、安如に至りて悟るべし。ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。皆さん、再びようこそ本日の日本語講座のご参拝でございます。私たちは先週 の土曜日、息子の4歳の誕生日をありましたので、息子が生まれたから、もう多分その、翌週は私は父の日をもうすぐに父になって父の日をお祝うこと、全然お父さんになった気分とか気持ちは全然その時はなくて、ただこの赤ちゃんが生まれたばかりでいろいろまだ慣れてたところですけど、4歳になりますと、ある程度もう自分が親であることを、常の、いつ上の意識になることですね。で、先週の土曜日に4歳の誕生日で、もう多分去年から誕生日パーティーというのを意識ができて、実際、実は1歳の時は誕生日パーティーがあったんですけど、多分本人は何が起こっているかあまり分からなかったけど、去年3歳からやっぱり誕生日パーティーを楽しむようになって、で今年はもう町同士でプールがあるんです、うちが住んでる近辺に。で、そこでプールパーティーは一応予約してできたので、じゃあ2週間前ほど前からプールパーティーがありますよと言ったら、で次の日起きたら今日はプールパーティーと聞いて、でその次の次の日も起きて、今日はプールパーティーですねと。いやもう今日は学校で来週の土曜日で、あまりそういう、来週の土曜日といったらまだそこまでは知らないんですけど、一応楽しみにして待ってたんですけど、そうプールパーティーも楽しみにして、おもちゃをもらうことも楽しみにしてたんですね。やっぱり誕生日はおもちゃをもらえることはもう分かってますね。で好きなおもちゃは一つを選んでもいいと言って、で最近その働く車がブームで、こうクレーン車が欲しいと、おもちゃのクレーン車で、アマゾン、インターネットでいろいろ見て好きなものを選ぶことを、させて、でそれを送ってもらって、でツイッターはもうどこか隠れて誕生日の日に届くよと言って、でずっと楽しみにしてたんですけど、やっぱり自分の誕生日でもらったおもちゃはあまり他の子供と遊んであげないね。自分一人占めをしたいんですね。でそれはもうやっぱりそうだと思って、パーティーが終わってからあげようということにした。パーティーが終わってからもらうようにして、というのは自分がそういうやっぱり誕生日の日は泣いてほしくないから、そういう自分で自分なんかもおもちゃを遊ぶようにちょっとわがままを許したことをしてしまった親ですねと思って、やっぱり他の子供を自分の子供と平等にするのは難しいなと思いましたね。本当に平等すると、じゃあ開けたら他の子供を遊びたいと言ったら、じゃあ遊んであげてよとしないといけないんですけど、やっぱり自分の子供が自分の誕生日パーティーで泣く姿は見たくないから、そういうやっぱり自分の子を大切にするのが一つの人間の本能じゃないかと私が思いますね。私は日本で留学した時にまだ全然子供ができていなくて、 で、クラスメートに子供ができてるわけじゃないんですけど、そのお姉さんが子供ができて、こういう、まあ、メイがいました。で、そのメイがあんまりにも可愛くて、非常に可愛いと思いまして、で、教えが、仏教の教えはずっと、お寺の娘さんだったから、仏教の教えをずっと聞いて、自分の子供を可愛がって、よその子供を、より自分の子供を可愛いと、可愛がってしまう人は、ガキ道という世界に落ちるという教えがあるんです。ガキ道という世界は、こう欲張りの世界ですね。欲張りの世界で、欲張りをする人たちはガキ道に落ちて、まあ、非常に苦しい生活ですね。食べるものが、まあ、そのガキというものは、よく、仏教の絵が描くことがあるんですけど、この首がとっても細くて、首が細いけど、お腹が大きい。というのは、欲が多い。欲張りが多いから、お腹が大きいけど、首がちっちゃいというのは、欲しいものが取れない。ということを表す。で、大体、口から火が出てる。というふうに描くんですけど、というのは、ガキというのは、食べ物とか、お水、ずっとお腹が空いて、喉が渇くけど、食べ物とか水をもらったら、口に届いた瞬間に火となって、火となる、爆発する。というのは、非常に苦しい生活ですね。まあ、来月は、お盆という、裏盆へ、まあ、通常の東洋アジア、東アジアの中国でも、ベトナムでも、日本でもする大きな行事なんですけど、その由来の話は、木蓮尊者という僧侶、釈迦様の仏弟子、とても偉い仏弟子のお母さんが、このガキ道に落ちてしまったと言われるんですね。で、一つの説によると、木蓮尊者が、釈迦様に相談して、なぜ私のお母さんがあんなに優しいお母さんだったから、どうやってガキ道に落ちたと釈迦様に相談したら、釈迦様はあなたには優かったけど、他の子供に対しては冷たかったからガキ道に落ちたという、まあ、有名な話があるんですけど、で、僕の学校の友達がそういう学校で年に一回ぐらいはみんなの前で法話をしないといけないという訓練があったんですけど、で、その方の法話をするときは、自分の、もう、目があんまりにも可愛くて、私もガキ道に落ちるかもしれないと思いましたと言いました。で、終わったら先生が必ずその法話の指導をするんですね。これを、まあ、こういう話し方とか、その内容とか、こういうふうにすればもっとありがたい法話になりますよとして。で、その、なんという指導をした先生は、ただ一つのことを言ったんですね。あなたはガキ道に落ちるかもしれないんじゃなくて、必ず落ちますよと言いました。間違いなくガキ道に落ちますよと言いました。というのは、まあ、この念仏、親鸞中尼の教えは、そういう、まあ、欲張りをする人とか、そういう、自分の正しいことが、わからないこと、それこその、業というカルマがあって、まあ、地獄道とか、ガチガキ道とか、良くないところに行くはずだから、そういう人たち、行くはず、邪気道に落ちるはずとか、地獄に落ちるはずな人のための見教えだと。親鸞中尼も言いますね。親鸞中尼は、私が地獄に落ちるしかないと言うんですね。だから、もし、法然上人、私の師匠の法然上人に騙されて、地獄に落ちるにしても、私は絶対後悔はしないと。言うんですね。なぜなら、私はどうせ地獄に落ちる人間だから、こういう念仏、法然上人が説く念仏の救いというのは、私はそういう救いしかない人間だという、そういう見教えですね。だから、そういうガキ道に落ちる、ことしかない人間。まあ私のような、私もガキ道、絶対ガキ道に向かってる方ですけど、そういう人の、ための見教えで、お念仏のおかげで、 親鸞聖人、法然聖人のおかげで、私が向きを変えて、お浄土に生まれていく人生を歩める可能性があるんですね。で、まあ、親鸞聖人も、こういう教えを出会って、親鸞聖人も、子供は、まあ、いろいろな説があるんですけど、4、5人ぐらいは、確かにいらっしゃいましたね。まあ、私たちの中の有名なのは、絵師に子ですね。親鸞、駅舎師の子は奥さんで、隠しに子、その末娘さんが、親鸞聖人の、最後の頃に一緒に付き合って、いろいろな多分看護をして、で、親鸞聖人が亡くなったら、こういう親鸞聖人のお墓でお参りできる場所を作って、大谷本廟を作って、それが由来に本願寺というお寺になるんですね。親鸞聖人の多分三男の息子は、よその宗派の、御門中にさせて、この中、親鸞聖人の弟子が、何人か あちこちに親鸞聖人が回って念仏を教えを広めたので、その三男の息子も、他のところに、他の弟子に、まあ、養子にあげて、そのところの、多分二人目の御門中になったというのは、多分喜兵衛派だと思います。で、もう一人の息子は、善鸞という長男、大体長男とされる息子なんですけど、で、善鸞は長男で、まあ、最も成長があって、最も頼むことができるような息子だとされて、親鸞聖人が、関東、現在の東京の方に、弟子がたくさん作ったんですけど、親鸞聖人晩年に京都に帰って、まあ、教行信証やら、いろいろな、書物を書こうとする、説があって、京都にいろいろな、研究のための、お経が手に入るので、京都に帰られたんですけど、弟子がほとんど、その当時は関東にいました。で、関東の弟子は、どうにか誰か私たちを指導できる方を、ここに送ってくださいと親鸞聖人に頼まれて、で、親鸞聖人は、じゃあ私のいつもそばにいる長男の息子を送ろうと言いました。長男の息子とその長男の善鸞とその親鸞聖人の孫、善鸞の息子である如心を発見しました。東京の方に、関東の方に、現在はまあ鎌倉なんですけど、関東の方に発見して、で、善鸞がこう関東に着いたら、いろいろな強い僧侶がいますね。もうついに親鸞聖人の長年の弟子がいまして、で、みんないろいろな意見の不一致なところ喧嘩したりとか、親鸞聖人の教えはこうだ、親鸞聖人の教えはそうだとか、だから誰かがこういう親鸞聖人の教えを確かめる存在が必要ですから、善鸞を送ります。でも善鸞様はその他の親鸞聖人の先輩の弟子たちは年が下ですね。あまりおそらく話は聞いてくれなかったかもしれないので、まあいろいろなトラブルがあったみたいで、で、当時に善鸞は他の仏教の教えの影響を受けて、当時はこの秘密の教えが流行ってたんですね。誰かが悟りを開いたようで、こういう秘密な教えを一つの弟子に扱って、で、それをその弟子が他の弟子に秘密に扱った教えがあったようですから、善鸞様が、私も親鸞聖人お父さんから秘密な教えを伝われてきました、秘密な教えをお父さんに伝われてきたことがありますので、まあ、もし私の私と仲良くしたら、私があなたにこの親鸞聖人からいただいた秘密な教えをあなたに教えてあげるよと、善鸞様がそういうふうに言い出します。で、親鸞聖人の他の弟子は、聖人は絶対こういう秘密な教えというのは聞いたことないですね。じゃあ、おそらく親鸞聖人の 考え方が変えたかもしれないね。京都に帰って。なんかあったかもしれないんですね。親鸞中にも新しいことを分かってて、そのことを秘密に、密かに、長男の善鸞に伝えたかもしれないと、みんな疑うようになります。で、そして、親鸞上人のところに足を運んで、本当にありますか？この秘密の教え、ありますか？で、歎異抄に一つな、ところに、親鸞上人は、私、絶対そういう秘密の教えなんては持っていません。ただ、法然上人からいただいた念仏しかないですね。もし秘密な教えが欲しかったら、比叡山の方に登って、そういう秘密な教えはいくらでもありますので、そこに行ってもいいですけど、お念仏が欲しい人、阿弥陀如来のお浄土に往生したい人は、お念仏だけで、それの教えしかないですね、と、親鸞上人が言います。でも息子が、こういう秘密の教えがあるんだと言うんですから、どうしようと思いますね。みんなが、こういう教えがあるかもしれない、息子さんが言うからと言うんですね。直接に親鸞上人に聞く人たちは、やっぱりないと。安心して信じられるんですけど、そういう親鸞上人に直接聞いたことがない人たちは、噂しか聞かないから、どうしようと思って迷ってしまうことは、親鸞上人は、それはいけませんと思って、息子、自分の、まあ、大好きな、まあ、可愛がってた息子を、1256年に、縁を切ること、することになります。息子じゃない。息子じゃなくなることをするというのは、私、この間、老大で、話に呼ばれて、そこで話してて、で、私2回目ですけど、毎回言ったら一人の方が同じ質問をするんですね。なぜ親鸞上人はずっと自分の息子を嫌いだったのと。聞きました。なぜ許せなかったんですのと聞きました。なぜ自分の息子を縁を切るというのは、それは心が優しくないでしょうと思いました。怒って、親鸞上人が怒って縁を切ったと誤解したようですね。でも、私が味わっている親鸞上人の見教えは、そういう怒って縁を切ったんじゃなくて、やっぱりこういう大切な法然上人から扱ってこられた教えはみんな誤解しないようにこういう正しいことは伝えるように自分の息子と縁を切ることをするしかなかったですね。それしかなかった。親鸞上人はその当時は他の選択肢がなかったですね。こういうはっきりするメッセージをするしかないんですね。これは私がとってもできないことですね。自分の息子から縁を切るということは、まあ普通の人間はなかなかできないことですね。でもまあ親鸞上人はさっき拝読した御和讃の中に、こういう、まあ一思慈という言葉を使うんですね。一思慈というのは、こう、いろいろな子供、どんな人でも自分のたった一人子の子供であるという考え方をするんですね。親鸞上人は、こういう平等心、阿弥陀様、仏様の平等の、みんなを平等に見る心をいただく人は、すべての人は自分のたった一人の子供のように見えることができると親鸞上人が言うんですね。だからその、たくさんの念仏に出会う人がいて、たくさんこの見教えを聞く人がいて、そういう人たちのために、自分の息子をみんなと平等に見えるように、親鸞上人ができたと思います。その子供は、その人は私の息子より大切な存在じゃなくて、みんなが平等にこの見教えに出会うように、自分の息子の縁を切る。しかないんですね。悲しかっただと思いますね。親鸞上人はずっとそれを喜んではいないと思います。悲しかった。怒ってはもういないと思います。 それは怒って起きたんですね。多分まあ泣きながら、悲しみながら、でもこれはみんなのためにするしかないような優しいお心、大きいお心ですね。だから優しくないことじゃなくて、本当の私たち普段の知識でなかなか理解のできないような大きな仏様のような広いお心だったということですね。で、親鸞聖人のこういう孫にあたる女真聖人は、まだ親鸞聖人と普通にまあ仲良くというか、親鸞聖人の弟子の一人として認まれて、後の親鸞聖人のひ孫である覚明聖人、覚明聖人が覚死に様、覚死に様の孫で、本願寺を親鸞聖人のお墓を守るところから一つのお寺に作るという運動をしたのは覚明聖人で、覚明聖人は善鸞様の息子の如心の下で親鸞聖人の御教えを勉強しました。ちょっと関係が複雑ですね。親鸞聖人の長男は善鸞様ですね。その善鸞と縁を切る。でもその孫、その息子、縁を切ったお父さんはまだ親鸞聖人と親しいままにして、で後にこの親鸞聖人の本当の教えを勉強しようと思ってた覚明聖人は、その善鸞様の息子の如心聖人のところに行って勉強しました。というのはこの家族は不思議な家族ですね。だいたいお父さんが縁を切ると、おじいちゃんが、うちのお父さん縁を切った場合は、私もそのおじいちゃんとあまり関わらないね。もう大好きなお父さんと縁を切ったから。でもそれにしてもやっぱりおじいちゃんの心を理解できたっていうのは如心聖人ですね。で、如心聖人はその教えを覚明聖人に伝えることになりますね。で、覚明聖人によってこの本願寺が成り立つんですね。だからこの浄土真宗という宗派は他の宗派と違って、この家族の中で如教えが伝わってくるんですね。家族のいろいろな出来事の中で三教えが示されていますね。この親鸞聖人が長男の息子と縁を切ることにでも、この仏様のお心が見えるところがあるんですね。だからそれは親鸞聖人の優しくないところではなくて、みんな私たちのために親鸞聖人が大切にすることですね。みんなが自分の子供と同じように大事にして正しい教えを伝えたいというお心ですね。私たちにも親鸞聖人はそのお父さんのような優しい存在だったということですね。まあ私がなかなか自分でできないようなことですけど、私はそれこそ親鸞聖人とこの念仏のありがたさを味わえることができます。では最後にこのお和さんをもう一回拝読して終わらせていただきたいと思います。合唱をお願いします。平等心を得る時を一思事と名付けたり、一思事を仏性なり安養に至りて悟るべしと、ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツ